続いては千人の言葉です。
千人の言葉ですけれども、今週はですね、沖縄県の自転車競技連盟の会長、そしてまたツールド沖縄の実行委員長を務める、森平次さんのインタビューを聞いていただきます。でツールド沖縄も1989年に始まって、それからずっと歴史を刻んできてるんですが、もう今4000人が集まるというね、大会になっております。で初日の今日はですね、沖縄の自転車の今競技人口はどれぐらいいるのかとか、どこから歴史が始まったのか、その辺を伺います。
大体沖縄で自転車を乗ってる方ってどれぐらいアバウトでいらっしゃるんですか？
そうですね、この自転車の種類にもよるんですけれども、スポーツ用の自転車を楽しんでる方っていうのはまあ2万人ぐらいじゃないかと思うんですね。
結構いらっしゃるんですね。
ツールド沖縄とか美ら島とかですね、そういう関係に大体沖縄の人が出場するのは1500名ぐらいなんですよ。
はい、
トライアスロンやってる人はですね、トライアスロンしか出ないとかですね、彼らも非常に自転車を愛しておりますし、よく乗っておられますんですね。それでも500名ぐらいおりますし、でそういうことを考えますと、その常時そういった競技用のスポーツを早いレベルで楽しんでる人たちでも2000名ぐらいいると。でそのポタリングとかですね、自転車買ったけどサイクリングなんか行かねえよと、自分で乗ってると、これが圧倒的に多いんですね。これ私どもこの店を見ていた時にですね、よくアンケートしたりお聞きするんですけれども、まず100台売ってですね、サイクリングに参加する人はね 2,3 名しかいないんですよ。
100台ってですね、
はい、あとはですね、みんな自分勝手に乗ってるんですね。ですから底辺としての愛好家は相当いると思いますね。
なるほど、まあ、しかし自転車道なんかもね、整備されたりして、だいぶ走りやすくはなりましたよね。
そうですね、走る人が増えたからですね、整備も始まったのかなという具合にも思ってますけれども、環境は沖縄は非常にいいと思います。那覇県でも中部県でもそうですけど、人が住んでて車が多い地域というのは非常に限られてまして、で那覇でも少し例えば富城を越えるとか、昔のコチンダを越えるとかって言えばもう非常に車少ないんで走りやすいと。それで不思議なことにそういうところは信号も少ないんですよね。
確かに、
で車が少なくて信号が少ないというのはもう一番この自転車にとっては環境がいいですね。
確かにそうですね、
はい、
しかし沖縄林業がね、スタートした頃っていうのは、それはなかなか道の問題もあるだろうし大変だったと思うんですけど。
そうですね、ああいうあの頃はもう実用的な自転車ばかりですから、やっぱり荷物を運ぶとか、買い物をするとかっていうのがメインで、交通の手段でもありますけど、物を運ぶ手段にもなっておりましたので、もう今とは全然使い方が違ってきてます。
何年になるんですか林業としては？
沖縄林業は今年で65年になります、
ね、65年。
はい、
高価ですよね、その時代自転車って言ったらね。
そうですね、これは先輩方から聞いた話なんですけど、戦前はですね、自転車1台売ると自転車屋さんっていうのは1ヶ月飯が食えたと。
そんな
戦後はね、そこまでいきませんけれども、非常に利益率が良かったのと、修理の収入というのは非常に大きなウェイトを占めていたと思うんですね。でそういう時代から今のようになかなか壊れない自転車になってきて、やはり自転車専門店でなくても売ることができると、こういう時代になりましたのでね、やっぱりそれから見ると自転車屋さんのその方向も変わってきたし、だんだんこうスポーツ車をみんなと一緒に楽しまないと、自転車さんも成り立たないような時代になってきたんじゃないですかね。そのパンク修理というのはその一大財源だったわけですね。道も悪いしですね、
釘も落ちてたしね、
昔は
ね。
そういう面ではね、非常に大きな財源だったんですね。
はい、という森さんのお話なんですけれども、明日はですね、本土復帰をきっかけにしてやっぱり自転車界も変わったんですって、そしてツールド沖縄の裏話なども伺います。シャキッとアイ